では賛美を持って始めていきたいと思います。いかに恐るべき、賛美いたします。タンタンタンタンタンタンタンタンタン三、はい。いかに恐るべきことなりとも、三つ葉の影は、かなり、愛の神は、いかなる時にも、頼る鏡、保護したまわ。アーメン。一言お祈りいたします。天の神様、ありがとうございます。今、心開いて、御言葉に耳を傾けます。どうぞ、御言葉をよく悟ることができますように。また、御言葉のうちにある、くすしい教えを、分かることが、知ることができますように、助け導いてください。聖霊様、心から歓迎し、この時間、すべてを捧げます。イエス様のお名前を通して、お祈りします。アーメン。本日のディボーション箇所をご一緒に拝読しましょう。ヨハネの福音書1章35節から42節です。拝読いたします。その翌日、またヨハネは二人の弟子と共に立っていたが、イエスが歩いて行かれるのを見て、見よ、神の子羊と言った。二人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについて言った。イエスは振り向いて彼らがついてくるのを見て言われた。あなた方は何を求めているのですか？彼らは言った。ラビ、今どこにお泊まりですか？イエスは彼らに言われた。来なさい。そうすればわかります。そこで彼らはついて行ってイエスの泊まっておられるところを知った。そしてその日彼らはイエスと一緒にいた。時は十時頃であった。ヨハネから聞いてイエスについて行った二人のうちの一人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳して言えばキリストにあった、と言った。あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケパ、訳すとペテロ、と呼ぶことにします。アーメン。では今日の内容をまとめます。ヨハネの弟子たちはイエス様についていきました。二人はイエス様と共に宿泊し、イエス様がメシアであることを悟りました。アンデレは兄弟シモンにイエス様がメシアであることを伝え、シモンをイエス様のもとに連れてきました。イエス様はシモンをケパ、ペテロと名付けました。ではしばらく黙想していきましょう。聖霊様に御言葉を示していただきたいと思います。はい、では分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私が目に留まったのは36節、見よ、神の子羊と書いてあって、様が神の誠の子羊であり、また弟子たちが待ち望んでいた救い主であるということを思わされました。二人の弟子が、ヨハネがそう言ってすぐについていったんだなということを思いました。またヨハネがいつもイエス様のことを弟子たちに話をしていたので、すぐにこの弟子たちがついていくことができたという、なんかヨハネの多分教育の仕方もとても良かったんだろうなということを思いました。また42節にも目が留まって、ケパと呼ぶことにしますとペテロにイエス様が新しい名前をつけて言ってくれています。期待を持ってこれから育てていこうとしているイエス様の心がなんとなく伝わってきました。以上です。
はい、私は41節が目に留まりました。 彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳して言えばキリストにあったと言ったというところから、このヨハネの弟子はこの方が神の子羊であるということは聞いていたけども、イエス様と一緒に時間を過ごして、その後で自ら自分たちが、あ、この方がキリストだったんだと確信したんだなということを感じました。この人から聞いたことではだけではなく、直接自分で体験し自分で知ること、このことが証には本当に力強いなということを感じました。以上です。
私は36節37節が、目に留まりました。バプテスマのヨハネがイエスの歩いているのを見て、見よ、神の子羊とイエス様を指し示した。そのことによって二人の弟子が早イエス様についていったと書かれています。このところから、このヨハネがいかにイエス・キリストを指し示すために人生を捧げていたかということを教えられました。この二人の弟子がすぐにイエス様についていた、何の躊躇もないのにイエス様についていったというところに、その背景にこのバプテスマのヨハネがこの二人の弟子に教育していたことが、やはりこのイエス・キリストを指し示すために、こう自分が生涯を歩んでいるんだということが、よくこう、まあ、スピリットとして流れていたのかなと、そのように思わされました。以上です。
はい、私は38節のイエス様の言葉に目が止まりました。あなた方は何を求めているのですか。ここでイエス様がいつも、あなたは何を求めているのかっていうのを、こう病の人にも聞かれているのを見て思い出して、この弟子たちにはすごくイエス様が本当にメシアかどうかっていうのを多分確認したい、悟りたいっていう思いがあってついてきたんだと思うんですけれども、この求めていることを聞いて、またその通り、その信仰の通りにイエス様を悟ることができた、メシアだと悟ることができた、このところに目が止まりました。ではもうしばらく黙想していきたいと思います。三位一体の神様はどのようなお方として書かれているでしょうか。また避けるべき行動、模範、教えなどないか見ていきたいと思います。はい、いかがでしょうか。では準備のできた方から分かち合いお願いします。
はい、私は36節でイエス様は神の子羊であるということを教えていただきました。羊としての生涯を生きて、ただ十字架を目標にして、その道を歩まれたお方であると、唯一の神様だなということを教えられました。そして、模範ですけれども、この37節と39節を見ると、アンデレが主がおられるところに一緒に行ってそこに留まっているというのを見て、本当に神様と共に私もこので過ごしていきたいなということを思わされました。どこにでも行きたいなということを、聖霊様が導くところに行きたいと思わされました。以上です。
はい、私は38節39節から、御子イエス様は近づく者を受け入れてくださるお方だということを教えられました。イエス様は必要とする人と一緒にいてくださり、ただ学びとかで教えるだけではなく、何を求めているのか、どこにお泊まりですかと聞かれた時に、来なさい、そうすればわかりますと、共に時間を過ごすことをとても大切にされるお方だということを教えられました。そして一緒に過ごす中で、ご自身がキリストであることを証しされたお方なんだということを教えられました。そして41節から模範なんですけども、このイエス様と出会った人が証と証人と変えられていく姿を見ながら、イエス様に出会ったアンデレは、まずイエス様に出会ってイエス様と交わった時に変えられて証をすることができたので、主の証人となるためには直接主に出会うこと、 そしてイエス様とたくさん時間を共有し交わることが必要だなということを教えられました。以上です。
はい、私は42節を通して御子イエス様について教えられました。イエス様はシメオンに目を留められて、あなたはヨハネの子シモンです、あなたをケパ、訳すとペテロということにしますと言われました。ここの当時でイエス様はご自身について、ご自身を人生の土台として歩ませるために弟子を召すお方であると教えられました。確かにこのペテロという言葉の意味自身にもこの岩という意味があるんですけども、ペテロはこのイエス様に対して、あなたは神の御子キリストですと宣言されました。このイエス様を神の御子キリストとして、この方を人生の岩土台として歩む生涯というのをこのペテロはイエス様に宣言されていて、私たちイエス様の弟子はそのような生涯を歩むように召されていることを改めて教えられました。以上です。
はい、私は37節のところで教えられ、また模範としたんですけれども、このみんながイエス様を自分の目で見てまた触れていったときに、このイエス様をメシアだと悟ることができた、このところに目が止まって、33節でもヨハネがイエス様にこうバプテスマを授けて御霊が下ったときにイエス様をメシアだと悟ることができた、一人一人が自分の体験を持ってこう人から聞いた言葉だけでイエス様をメシアだと悟ることはできなくて、自分のこの体験を通してイエス様に近づくことを通してメシアだと悟っていくことができるんだなということを教えられ、また模範としました。弟子たちのように一歩踏み出していくことが必要だと思いました。それから模範と教えられたことなんですけれども、41節のところでアンデレがこう自分の兄弟シモン・ペテロに伝えたというところで、おそらくこれが世界で一番最初に行われた家族伝道であろうと思ったときに、一番難しいこの家族伝道をこう真っ先に成功させたアンデレ、その秘訣はやっぱり先ほど言ったようにイエス様との深い交わりがあったなということを思いました。またその感動を家族に伝えていったことが鍵だったなと思いました。この間私御言葉で悟ったんですけど、あなたはもうあなたの家族も救われますという御言葉の後に、この皆が家族の者皆が御言葉を聞いた、言葉を聞いた、この福音を聞いたということが書かれていて、家族を福音を聞く機会、このイエス様に触れる機会に連れていくことが家族伝道の鍵だなということを教えられたんですけれども、今朝もまたそのことを教えられました。そして39節のところから、イエス様を深く知ることが大切だということを教えられました。彼らはついていってイエス様と共に泊まって寝食を共にして、また深く語り合ってイエス様をメシアだと悟るようになったと思うんですけども、38節ではラビ、先生と呼んでいたのが、41節ではメシア、キリストと呼んでいる。この注釈を見ると、このメシアという言葉が使われているのは新約ではここともう一箇所だけだということを書かれていて、音社で使われているのはですね、本当にこの深い悟りを得られるのはイエス様との深い交わりを通してなんだなということを教えられました。じゃあもうしばらく黙想していきましょう。具体的に自分自身の生活にどのように適応していくべきか、聖霊様に聞きながら書き記していきましょう。はい、いかがでしょうか。では、できる方から分かち合っていきたいと思います。
はい、私はイエス様が神の子羊であって、十字架の道を歩まれたお方だということを今日は黙想していました。私自身も人生を捧げている、そういう状況にあるんですけれども、本当に神様のために捧げていきたいなということを思わされました。今日はまた王峰の地域に行って、 少し伝道しようかなと計画を立てていたんですけれども、証とかを分かち合える人に出会えたらいいなと思いましたので、祈って使っていこうと思いました。
はい、私は今、証をするために外に出ていくようになったんですけども、そのために必要なのは、自分が毎日主と交わり、聖霊様に出会い、日々自分を満たしていただくことだなということを今日は適用しました。そうすれば、証は自然と出てくるもので、自分の力で頑張ってするものをすることではないなということも教えられました。以前、人々が救われていたことを考えると、特に自分が何かしたということではなかったんですけど、やっぱり毎日ディボーションして、いつも整えていたら、自然と人々は救われてきたなということを思い出しました。なので、証しするために主と交わって出ていきたいと思います。以上です。
はい。私は最近ディボーションノートを分けて用意していたんですが、そのディボーションノートに蒼天礼拝のお祈り課題も一緒にいつの間にかこう書くようになってしまって、綺麗にしていたディボーションノートが少し乱れてきたなということを感じていました。その中で今日、御言葉を通して、やはりこの神の御子、イエス様を土台とした歩み、こう自分自身がこう日々全うできているか、やっぱチェックする必要があるな。まあ、そこで、まあ、自分自身、デボーションノートをやはり綺麗にすることから、また整えていかなくちゃいけないなと思わされました。今日からまたそこを綺麗にしていこうと思います。以上です。
はい、私は、新しく蒼天礼拝に誘っていただいて参加しようと思っていたんですけど、ちょっと確信がなくて祈っていました。で、今朝、どうすべきかなと思っていたんですけれども、イエス様があなたは何を求めているのですかと聞いてくださったような気がして、私は本当にこう、イエス様のことをもっと知りたい、またイエス様の、神の家族と交わりしたいなと思って、いろいろとちょっと難しさはあるんですけれども、積極的に参加していこうと思いました。では、最後に一言お祈りいたします。愛する天の神様、ありがとうございます。御言葉によって今日も導きを与えてくださり、ありがとうございます。伝道に出て行っている方々、お一人お一人の上に、主が今日も油を注いでください。どうぞ、会うべき人に出会わせてください。またよく整えてください。主との深い交わりを持って出て行きます。その愛と情熱を持って出て行きたいと思います。どうぞ、用いてください。また私たちの日々のディボーションの生活を主がさらに祝福してくださいますようにお願いします。心から感謝して、イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。 主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。